シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
不思議ラジオ金座座というポッドキャストをやってます。石山と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いし
お
ま
願いし
す。
ます。
大変寒くなって、
寒いっすね。
もう冬感が出てきた。
もう本当にもうヒートテックなしでは外出れないですね。
ああ、僕もなんかあったかい服買い替えましたね、なんかね。
ああ、僕、新潟出身なんですけど、寒いの苦手なんですよ、ものすごく。結構でも雪国の人ってそうらしいんですけどね、なんか。室内は暖かくしてるから、外に出るときはだいたい車で行ったりとかするから、そう、あんまり寒い中で歩かないんですよね。
薄着で大丈夫ってわけじゃないっ
わ
て。
けじゃない、全然わけじゃないですね。もう人一倍厚着して、もっこもこ
ああ。
で、動いてますけどね。
いやー、ほんと、まあ12月の途中までは大丈夫だったんですけど、
そうです
ね。
ね。ここのとこも寒いっすね。なんかクリスマスあたりはすごい寒波が来るとか言ってましたよ。
ああ、そうっす
う
か。
ん。
しょうがないですね。もう、でもあれですね。まあ、もう年末も年末なんで、
うん。この
もう、
U-NEXT も。
そうなんですよね。
あ
まあ、なんとか、年内やりきった感があります
あ。
け
そうっすね。
ど。
なんか、今年いっぱいで U-NEXT の契約が切れちゃう作品がすごくたくさんあって、12月の初めに黒澤明監督の作品がほぼほぼなくなっちゃったんで、まあ、なくなる直前に結構見たんですけど、まあ、面白かったですけどね、どんどん結構いい作品が、邦画が特に結構12月いっぱいで、なくなっちゃう作品が多いですね。
なんかやっぱ年の最後っていうのがあるんです
うん。
かね。
まあ、でもまた復活することも、まあ、大いにあり得るとは思うんで。
そうですよう
ん、
ね。
だ
なん
から
か。
もういつまでもやっぱあると思っちゃいけないんでしょうね、きっとね。
まあ、そこがサブス
まあ、
ク
そうです
の
ね。
ところですね。
うん、こっちじゃ選べないですからね。
まあ、どうしても点差やっぱりソフトでって感じに
そうです
は、
ね。
今後もなっていくんだろうなとは思いますけどね。まあ、でもなかなか最近は、DVD とかを見なくなっちゃいましたけどね。
そうですね。めんどくさくて、ディスク出して、こうスロットに入れることすらもうめんどくさいですもんね、今やね。
なんかどうしてもみたいな時
うんうんうん。
に感じですかね。
そうっすね。そうですね。僕は私たちの、不思議ラジオ金座座の方に出ていただいてる、ラフランスさんという、面白い方がいらっしゃるんですけど、その方のおすすめの作品を最近、見てて、けど、配信にないやつが多くて、アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリという監督のビューティフルと、あと、ワンダーランド駅でっていう、フィリップ・シーマー・ホフマンの映画ですね。と、あと、モーターサイクル・ダイアリーズっていう、ゲバラのやつなんですけど、これ3つとも結構そこそこ名は、有名な作品だと思うんですけど、配信サービスにいずれもなく、これはまあ、レンタルなどして見るしかなかったんですが、
なるほど。
いずれも面白かったですね。
そういうのはね、一定数あるんでって
まあ、も
感
ち
じで
ろん
す
そう
よ
でしょうね。
ね。
だからそういう作品が、今後、だから DVD があまりにもみんな買わなくなったりとかすることによって、まあ、ツタヤとかもだんだん経営は厳しくなっていくわけじゃないですか。レンタルの世界も。だからそれが世間から消えてってしまうのが怖いですね、僕は。そういう作品が。
そうです
うん、配
ね。
信にないイコールもう存在しないみたいな ことになるのは怖いなとは思いますけどね。
本の絶版じゃないですけど、
そうそう
そう
そう。
いう感じになって、その気もしないでもないですけど
う
ね。
ん。それはちょっと案じてますね。はい。
まあでもいろんな方法あっ
うん。
ていいような気がするんで、
そうっすね。
という、話をしたところであれですけど、僕らがやってるのは、U-NEXT 配信映画の感想を話すというですね、
そうっすね。
Digging U-NEXT になりますが、今回は、自分、ロンペが選んだ作品となりまして、ハル・ハートリー監督作、トラスト・ミーと、 なります。まずはこの作品の概要を読んでみます。妊娠、DV、危険物不法所持、痛いのに不思議と笑える人々が織りなすドラマ。1991年のサンダンス映画祭で脚本賞を受賞したオフビートなラブコメディ。いわゆる毒親のもので育った男女のちょっぴり風変わりな恋が独特のタッチで描かれる
はい。
となっております。
なるほど。
はい。こちらの作品をですね、僕も石山さんも見てきたんですが、今回は石山さんから感想をお願いします。
はい。ハル・ハートリー監督を取り上げるとなると、いよいよなんかこう、この ディギン・ユー・ネクストも行き着くとこまで行ったかなっていう感じが するんですけど。どのぐらいの方がご存知なんですかね、ハルハートリーって。なんか、僕の世代だと、まあまあ、知られてて、やっぱりこう、派手な、そういう、最近ほら、やっぱ MCU とか、そういうアクションだったり、SF だったり、ホラーだったり、ジャンルがパッと言いやすいような映画が多いと思うんですけど、まあ90年代、80年、まあ90年代、2000年代もそうですけど、こういう、先ほどロンペさんが概要で読まれたように、どういうふうに概要を伝えていいかが、まあ、わかりにくい映画。だからあんまり、今の若いね、映画ファンの方々がどう思われるのかわからないんですけど、ジャンルとして言いにくいような映画ってやっぱとっつきにくいと思うんですよね。でも映画って基本的には、こう、誰かの人生の一部を切り取って、それを垣間見るっていう芸術だと思うんですよ。だからそういう意味で言うと SF だろうが、ホラーだろうが、西部劇だろうが、その一人の人生、まあ一人か複数人の人生の一部分を見るっていうことに関しては変わらないわけで。で、そういう意味で言うとね、こういう身近なものを題材にした、映画の方が、自分の人生に置き換えて見やすいということは当然あって、ある種勉強になる映画っていうか、自分の人生で遭遇するかもしれない事象をあらかじめ予習させてくれるような映画というか、まあ、人によってはそれは復讐になるのかもしれないんですが、なんか人ってしょうもないなって思ったりとか、まあ、例えば頑張ってる人を見て、俺も頑張んないとダメだなって、それ映画を見て思ったりとか、そういうことってあると思うんですけど、なんか、そういうね、こういうハルハートリーとか、秋香オリスマキとか、まあ、ジム・ジャームシュとか、
あ、そうですね。
そういう、映画とどう付き合っていくかっていうか、そういう映画も、好きでいられるかどうかっていうか なんかこう、やっぱり出てくる登場人物がいてもおかしくない。多分、これってどこの国だろうがあんまり関係なくて、どんな国でもしょうもない人はいるし、でもそれがなんかこう、愛おしく思えるような撮り方をしている。多分、実際に友達いたら、あんまり付き合いたくない人たちとか、この映画には出てくるんですけど、まあでもそれをこう、嫌な人と描かないで、でもどこかやっぱあったかさを感じるような作品として、こう、まあ昇華しているというかね、こういうのが素晴らしく、まあ心に残る作品だなと、このアントラストミーを見てて思ったんですけど。で、どういう映画かっていうと、エイドリアン・シェリー演じるマリアが、まあ、望まない妊娠をして、で、その、で、家でですね、自分の父親がまあ、急死してしまって、で、家にも居づらくなってしまって、で、家出をして、で、そこで出会ったマシューという、この人もまあ、割とこう、社会で生きていくのが、こう、苦労するタイプの人間なんですけど、その人と出会って、お互いの家族を巻き込んで、まあ成長していくという映画なんですが、この マシュ結構変わってて、これ後でロンペさんの感想を聞いてから、ちょっといろいろ細かいことをちょっと話したいなとは思うんですけど、まあ僕がちょっと印象的だったのは、マシュは結構嫌なことが多くて、で、仕事を一生懸命やるっていうのがまず嫌なんですね。まあ、そう。それで、なんだけど、このマリアのために嫌な仕事も頑張って勤めて、 で、疲れて帰ってきて、ソファーに座って、で、バドワイザー飲みながら、テレビを見るようになると、マリアに言われるんですよね。つまらない人になったわねって言われて。
まあ、このテレビっていうのがね、一つキーワー
そう
ド
なん
なん
ですよ
だ
ね。
ね。
そうなんですよね。ちょっと面白いなと思って。まあ、コメディの部分も、たくさんあって、楽しい映画なのは間違いないんで、別にそんな暗くなるような映画じゃないと思います。で、気になる方はね、ちょっと見ていただきたいなと思います。ちょっとロンペさんの感想を聞いてから、ちょっと細かい話したいなと思ってます。一旦
ありがとうございます。
お預けします。
はい。
はい。
じゃあ、僕の感
はい。
想と、あと、僕が選んだんで、選んだ理由を話したいと思うんですけど、まあ、今回 U-NEXT で見て、まあ、吹き替えはなかった字幕で見たんで
ああ、
すけど、
そうですね。
まあ、僕が今作を選んだ理由はもう監督で、ハル・ハートリー、前から、このディギン、ニューネクストで一回やりたいと思ってたんですけど、で、まあ、その中で自分が見ていない中で、多分一番有名なのがトラストミーだったんで、選んでみたんですけど、まあ、僕はトラストミーじゃなくて、ハローハートリーは、名前は知ってたんですけど、数年前までは一本見たことなくてですね、まあ、ちょっと見る機会があって、見たんですけど、近年ですね、映画ライターの、村山明さんという方が、このハルハートリーの映画を、なんか日本に広めるべく結構活動をされていてですね、まあ僕が知ったのもそこは、見ることになったのもそこはきっかけで、まあ村山さん、アトロクとかでですね、ハルハートリーの話とかを、されたりも、したりですね。あと、クラブハウスの初期の頃ですね。このハローハートリーの話をするということで、ツイッターで告知をしていて、僕はその時、クラブハウスのアカウント持ってなくてですね、村山さんがアカウントない人は言ってくださいっていうふうにですね、
なるほど。
ツイートしてたんで、で、僕は本当に村山さんに DM して、ク
へ
ラブハウスのアカウントを取得して、そのハルハートにいるクラブハウスの部屋を聞いたり、しましたね。で、クラブハウスって誰に紹介された
そう
の
ですよ
か、
ね。
プロフィールにずっと出てるんですけど、僕のアカウントを見ると、紹介者は村山さんなのは
なる
そう
ほ
い
ど。
う理由ですってところですね。
ちなみに僕のクラブハウスの招待
は
者
い。
はロンペさんなんですよね。
そうですね。そう。あれね、面白いですよね、なん
面
か残
白いでする
。
ね。
で、まあ、ハローハートの作品を見たのは、まあ、そのクラブハウスより、もっと前で、記録を調べるとですね、2017年なんですけど、これもですね、この村山明さんが、見たことないなら見てみよう、ハローハートに4作品上映会っていうのを企画していて、これね、試写会場を借りて、確か予約すれば無料で行けたと思うんですけど、まあ、4作品の上映会をやってくれて、僕はここで、まあ、またこれもハローハートリーの代表作ですけど、シンプルメンという作品をタイミングがあったんで、見たのが最初だったっていうですね。まあ、こっちは、まあ、ロードムービーなんですけど、まあ、映画の中に出てくる、ルーマニア人の女の子がいるんですけど、彼女が、ソニックユースの曲で踊る場面がすごい有名な作品ですね。
大体表紙に描かれてるシーンですかね。
そうです。場面が超有名な作品なんですけど、これも、何年か前の映画ですけど、日本映画で、アミコという作品があるんですけど、山中陽子監督っていう非常に若い、そして評価の高い監督が撮った作品のアミコの中で、まあ主人公のアミコは踊り出す場面があるんですけど、それはまさにこのシンプルメンへ
なる
の
ほど、
オ
な
マ
る
ージ
ほ
ュ
ど。
ということらしいですね。で、シンプルメンの見た後も、DVD とかで、ハローハートリーの作品は何作か見ていたんですけど、まあ、大体の雰囲気を分かった中での、僕は今回のトラストミーという感じでしたね。で、さっき言われたように、まあ、主人公は、 男性側がマシューで、女性側がマリナという二人なんですけど、このマリア役のやっぱりエイドリアン・シェリーが、
かわいいです
非常に可愛かっ
ね。
たですね。
かわいいですね。
まあ、エイドリアン・シェリーは、この作品もそうですけど、インディペンデントの映画ですごい活躍されてた人
そうですね。
で、自分も脚本書いたりしてた人なんですけど、
そうなんですよ
まあ、非常に
ね。
若くして亡くなってしまったという方で、まあ、すごい残念ではあるんですけど、この頃多分まだ20代前半の頃だ
そう
と思うん
で
ですけ
すね。
ど、まあ、劇中だともっと若い設定で、高校生だという、そういう
そうです
役だ
ね。
と思いますけ
全
ど、
然通用しますよね。
で、ただ映画の冒頭、父親が亡くなってしまうっていうところは、まあ、彼女が高校退学になって、すごい派手な格好をしていて、ちょっとね、この時点ではそんなに魅力的ではないんで
そうっ
す
す
け
ね。
ど、この後ですね、お父さんが亡くなって、ちょっと責任を感じる部分とかがあって、母親から責められる、感じにはなったりしてですね、ちょっとおとなしい感じになるんですけど、ここからがね、すごいようになるというかです
素晴ら
ね、
しいですね。
まあ、ほぼ多分すっぴんに、メガネ、
メガネかけてね。
で、いつもなんかね、黒いスタジャンを着てるんですけど、これがね、最高なん
それで、そのスタジャンの中に青、あのブルーのブラウス着てるんですけど、これがマシューのお母さんのやつなんですよね。
亡くなったのかな？
そう、
お
マ
母
シュー
さ
の
ん。
家に行った時に借りるんですよ。洗濯してたから。それをその後もずっと着てるんですよ。なんかそこもたまんないですよね。
本当ね、格好がね、素晴らしいなという感じで見てましたけどね。
本当に素晴らしい。
で、この、マリアは、まあ、さっき言ったように、父親が死んだ件ですごい母親に恨まれている感じではあるというところですね。まあ、それもなんか、理不尽は理不尽なんですけど、
そうっすね。
で、彼女とってやることになるマシューはマシューで、まあ、父親がまあまあ頭がおかしいという
そうですね。
ところですね。まあ、さっきのあらすじにもありましたけど、今で言えば確かに毒親という表現になるんだと思いますけ
そうっ
ど、
すね。
まあ、なんかね、冒頭の方で、トイレ掃除を
あ
し
れ
ろってい
ね。
うシーンがあるんですけど、なんかね、そんなに汚くないじゃんって映画を見ててこっちは思うんですけど、それどころじゃなくてね、掃除した後でもね、必要にやらせたりするとか、あ、これはもう、この人はちょっと頭おかしいんだなっていうのがね、わかるっていう、まあ、冒頭から場面だってあったりはするんですけど、まあ、だから二人ともすごい親に恵まれていなくて、ダメな親っていうよりは異常性がある
そうですね。
親という感じのダメさというところなのかなとは思いますね。まあ、そんな二人が出会って、まあ、二人の間には、なんか愛情的なものもあるんですけど、まあ、その同じような環境から来る、なんか信頼みたいな、
そうですね。
ものの方が強い気がしていて、なんか、それこそタイトルがトラストミーという、タイトルですけど、まあ、元のタイトルトラストだけだと思うんですけど、マリアの方が、まあ、トラストミーって聞く場面があるんですけど、まあ、そこがなんか、すごい、ちょっとですね、彼女が高い場所に登って、なんか背中から、倒れるように落ちるんですよね。まあ、そのまま落ちるとですね、ただ、後ろが倒れるってだけなんですけど、それをマシューが慌てて、キャッチするっていう場面があるんですけど、なんか、まあ、それだけ、マシューを、まあ、信頼していたってことなんだとは思うんですけど、その後ですね、今度は逆でやってみようということですね。
信じまうよっていうね。
ってなって、マシューもさすがにそれやらないですけど、その場面とかすごい面白いっていう感
面
じ
白いで
です すね。
ね。
この話、この二人だけじゃなくて、なんか、他にもいろんな人が、家族じゃない人とかも出てくるんですけど、なんか赤ん坊が、盗まれるエピソードとかで出てくるんですけど、まあ、そこの部分とか、まあ、さっき言ったマーシュルが、 まあ、むしろテレビの関係、
うん。
異常にテレビが嫌いなんですけど、
うんうん。
そこの部分の、描き方とか、あと、マシューがいつも手榴弾みたいなのを
持って
持
ま
ち
す
歩
ね。
いて、それが結構、クライマックスのキーにもなるんですけど、そういうですね、ちょっと不思議な要素みたいなものも、結構あって、そこら辺が魅力の作品にはなってるなという感じで見ていました。ちょっとまあ、脚本賞取ったっていうのもあって、なんか、そこら辺の要素の入れ方みたいなところは、確かに今見ても全然面白いかなというところで見てましたけど、まあ、ハルハートリー、まあ、演出的な部分で結構独特だったりするので、まあ、見たことない人は、まあ、一作見てみると、なんか、不思議な感覚を味わ
そう
え
で
る
すね。
ところはあるかもしれないので、まあ、このトラストミーか、さっき言ったシンプル面あたりが多分入り口としてはいいのかなという感じを今回見てもしたかなというと
なるほ
ころ
ど。
ですね。はい。まあ、ざっくりですけど、僕の感想は以上ですね。
僕も、だからこのトラストミーが初めてのハルハートリーで、これ以外まだ見たことないんですよ。でも他の作品すごく見たくなりましたし、ブルーレイがあるなら買って、なんかまた時間を置いてまた見たいなと思う。鑑賞後の感じもすごく爽やかで、本当になんかこう、手元に置いときたくなるような、本当好きな映画ですね。
結構ラストシーン、ラストカットかな、がかっこいい感じない
い
ん
です
で、
ね。
まあすごい見た後の、後味はすごいいいよ
いいです
うな
ね。
感じですね。
そうですね。だから、ある意味、この妊娠したマリアっていうのが、まあ、ちょっと考えると、まあ、マリア様なのかなっていうのも
名前的
あ
に。
りますしね。そう考えると、マシューって、ヘブライ語のマタイ、預言者マタイの英語読みがマシューなんですよね。なんか、ちょっとあるのかなとも思いつつ。で、なんだろう。トラストミーっていう、さっきロンペさんがおっしゃった、飛んで、もう、あれ、もしマシューが受け止めなかったら、マリア死んでるじゃないですか、あのところから飛び降り
多
て。
分。
まあ、打ちどこが悪ければ。だあれ、盲信、リープ、よく、町山さんがよく言ってる、リープオブフェイスっていうやつで、信じて飛ぶっていうやつですよね。もう見ずに飛ぶっていう、大江健三郎の小説でもありますけど、見る前に飛べっていうやつで、まあ、目くらべっぽうに信じて、それまあ非論理的っていうニュアンスもあるんだけど、その自分のリスクを顧みない信頼っていう意味で、いい意味もあるんですけど、なんかそういうとこもちょっと宗教っぽいなっていうのもちょっとあるなと思って。あとまあ、そのうがった見方で言うと続きがあって、マシューが勤めてる会社が、ルワークっていう会社なんですけど、あれ本当にあるオーディオメーカーなんですけど、
もうそうです。
RU って RU じゃないですか。で、その後のアークってのが、まあ、インディ・ジョーンズでも描かれてますが、神の遺物の、まあ、箱のことですよね。アーク、性質ですよね。あれ、特別な箱って意味なんですけど、それがテレビって考えるとまたそれも面白いなと思って。ただまあ、マシューほどじゃないけど、僕もちょっとテレビ嫌いで、なんかまあ、彼の場合はテレビが嫌いっていうか、なんか、不良品って分かってるのに、客に売りつけてる、その根性が嫌みたいな、そういうなんか、なんだろう、合理的な社会に、ちょっとこう、馴染めない男ですよね。なんていう、営利至上主義の、体制に、どうしても納得がいかない男。まあ、普通の社会では生きにくい人。っていう意味だと思うんですけど、なんか、それに共感する、そのやっぱり、はぐれ者のマリアっていうとこなんでしょうけどね、描き方っていうのは。なんか、それが、こう、親の世代とこの世代の断絶を交えて描かれていくっていうか。ただ、この親も、まあ、毒親と言いつつ、本当に狂ってるっていうか、本当に こう拒絶してるわけじゃなくて、まあこう思う気持ちも、強い部分もあるんですよね。
だからまあ、なんか、半分かまってほしいじゃないですけど、まあ、ちょっかいを出してみたいな部分もある
なん
ん
かそんな感
と思
じです
い
よ
ます
ね。
よね。だ
そうです
から
ね。
ね、なんか、恨んでるというよりは、まあ、なんか、どうしても依存関係みたいな感じで、まあ、それこそ、そばに、置いておきたいみたいな感じの
そう
感
で
情
す
もす
ね。
ごい見えるので、ってとこです
まあ、
ね。
マリアのお母さんは、マリアのことを守りたい気持ちもかなりあるように僕は感じたんですけど、マシューと、お母さんでマリアの取り合いをするシーンがあるじゃないですか。あれも結構おかしいシーンですけどね。そう、でもその後のやり口かなり汚いですけどね。
お姉さんを使うやつ
お
で
姉
す
さ
か？
ん使うやつね。そうそうそう。
なんつうことを考えるんだと。
うまいやり方ですけど。そうですね。まあこのエイドリアン・シェリーは本当にこの発見というか、すごい発掘されたなっていう、ハル・ハトリーに、のニューヨーク・ラブ・ストーリーが初めての映画かな。エイドリアン・シェリーにとっては。で、トラスト・ミーがあって、ね、この人本当に、で、監督として、2006年に、ウェイトレスっていう映画を監督して、で、このウェイトレスっていう映画もかなりいいらしいんですが、僕まだ見てませんが。
僕も見てないですけど、なんか、多分脚本も書かれてて、
そ
多
うです
分
よね。
戯曲が素晴らしくて、多分舞台とかにもなってるんじゃないかなとか思うんですけど、なんかね、見てみたいですね。
見てみたいですね。だからその、完成した同じ2006年に、まあ、殺されてしまったという痛ましい事件があって、本当に残念だなと思って。
そうですね。多分40
40
代、
歳ですね、去年。
40歳ぐらいですよね。
なんか、騒音トラブルで、19歳の男に殺害されてしまったということで。ねえ、本当に残念ですが。この、マシュー役のマーティン・ドノバンさんは、今もかなり活躍されてますね。ご存知ないですか？
僕もちょっとね、パッと思いつかなかったですね、なんか
ロン
ね。
ペさん的には、MCU クイズに新しいネタができてるんです
マジっすか？
けど。どこに出てるかわかります？ ち
い
な
や、
みに
わ
です
か
け
ん
ど。
ないですよ。でも、いい年ですよね、きっとね。
今はいい年ですよ。じゃ、いっちゃいます？アントマンの冒頭を、ピム粒子を欲しがる、ヒドラ島の、シールドに紛れ込んでるヒドラのやつです。ミッチェル・カーソンっていうキャラクターが、マーティン・ドノバンですね。
もうでもやっぱりおじさんだな、そっ
まあ
か。
まあ、かなりのおじさんですよ。
な
あ、
るほ
ネタ使っ
ど。
ちゃいましたけどね。
まあでもな、言ってもみんなわかんないだろうし
わ
な。
かんないでしょうね
ねえ、問題の時点で誰がこいつだと思わ
まあ
れ
そう
て
で
そ
す
う
よね。そうそうそう。テネットにも出てましたね。
な。そうなん
そうなんです
ですね。あ、じゃやっぱ結構活躍されて
ね。されて
る。
ますね。まあこのハル・ハートリーの本当常連というか、みたいですね。ハル・ハートリーはだから近年も結構精力的に撮ってて、日本で公開されてない映画も結構面白そうではあるんですが、
そうですね。まあ、あとドラマとかも多分撮ったと思うので。
ユーネクストで6作品ぐらい見れるのかな？
そうそう。
これは見たいですね。
配信サービス、日本の配信サービスの中では圧倒的な
圧倒的な数ですね。
だと思いますね。
そうそうそう。あ、一つ言い忘れてました。ハル・ハートリー監督は音楽もすごく良くて、
ああ、この画面ですね。
そう、このトラストミーは違うんですけど、ハル・ハートリー監督が自分で、映画の音楽もやってて、ネッド・ライフルっていう名義でやってるのかな。だから、このトラストミー見た時も、あ、すげえ
トラス
音
ト
楽
ミー
いい
は
なっ
違うの
て。
か。
これね、違うんですよ。これフィル・リードって人がやってて。だから見てる間、ハル・ハートリー監督やってるもんだと思ってて、見てて。すげえ音楽いいなと思って来たんですけど、これはなんか、違う人がやってますね、トラストミーに関しては。そうですね。トラストっていうタイトルじゃないですか、もともと現代は。でもなんかフランス版の方はトラストミーっていうタイトルなんですって。
なるほど。
で、日本はそれを、そこから引っ張って、トラストミーにしたらしいですね。普通の、 こう、ガツガツした映画監督、そのもうガンガン上り詰めていくような映画監督じゃなくて、ハルハトリ監督ってなんか働きながら映画学校で会った連中と一緒に映画作ってたみたいな感じだったりとかして、最初の頃。なんか、そういう感じもいいなと思って その、力が抜けてるというかね。
なんかあん
まあ、
まり欲がないような
そうです
感
よね。
じ
なん
の
かね。
印象です
なん
か
か、
ね。
限りなくインディペンデントに近い方法で作られてるというか。なんか、こういう監督、すごいなんかいいよなと思って。
それでもね、ここら辺の過去作が多分、さっきの話じゃないですけど、未だに若い監督にも影響を与えている部分があったり
そう
す
でする
の
ね。
で、
ミュージックビデオとか、舞台とか、短編映画もかなりやってるみたいですね。
なんかね、何年か、去年とか、劇場でも、日本の劇場でも、その短編を集めたものが上映されたりっていうのをやってましたね。
なんかケーブルテレビのザ・シネマで、ハルハートリーの世界って言って、代表作6作を全部一気に放送してたみたいですね。でもこれ今全部 U-NEXT で見れるな、ここにあるやつは。素晴らしい U-NEXT。
そうなんですよ。
この調子でやってくれ。
なんで、なかなかね、見るきっかけがなかったりするのかもしれないですけど、せっかく今ね、ユーネクストにあるんで、
そうですね。
一作でも見ていただけると、こういう監督もいるんだぞってと
そう
ころ
です
が
ね。
分かったりすると思うので、見ていただければっていう意味もあって、今回
そうです
選んで
ね。
みましたっていうところですね。
あ、そうだ。一つだけごめんなさい。奥さんが日本の二階堂美穂さ
二階
んで
堂
す
美穂
ね。
さんですね。
フラートっていう映画に出演したのかな。それをきっかけに結婚されて、その後、監督作にたくさん、この美穂さんも出てらっしゃいます。興味ある方はね、そういう方向でも見てもらってもいいのかもしれない。
それもあってね、日本とのちょっと関わりとか、結構あるのかなとは思いますけどね。なんか、クラウドファンディングとかいろいろやってた時も、さっき言ってた映画ライターの村山さんの尽力もあるのかもしれないですけど、なんか、アメリカ以外だと圧倒的に日本からの金額の集まり方が高いみたいなことを前言われてましたけどね。
そうなんだ。
だから、なんかね、まあ、日本も好きなんでしょうけどってところですはありますね。
ですね。
というわけで、今回は、Digging Unix と、ハルハートリー監督作、Trust Me の、感想でした。では、ここで石山さん、告知などあればまたお願いします。
そうですね。私たち、普段は、石神という、相棒と一緒に、不思議ラジオ金座座というポッドキャストをやってます。シネマクティフともどもよろしくお願いいたします。ということで、はい。
この前の、ラフランスさんのやつも面白かったですね。青春
青
映画
春の
か
頃の映画の
な。
話ね。あれね、本当編集してる僕が一番楽しかったですね。
収録はだいぶ前のやつですね、多分ね、あれね。
7月ぐらいに収録したのをこの間流して、ずっといつ流してもいいやつだとどうしても後回しになっちゃって。そうそう。なんかやっぱり、ポッドキャストって基本的には最新映画、の話をやっぱメインになると思うんですよね。やっぱ僕たちのやつでもデューンの回とかがやっぱり聞いてくれた人多かったみたいで。で、けど、まあ古い映画の話するポッドキャストもやっぱあっていいかなと思ってて、この僕らのこの U-NEXT の Begin もやっぱり必然的にやっぱ古い映画の話になるじゃないですか。
まあそうですね。
だから僕、映画館に行って映画見るのも好きですけど、やっぱ同じぐらい家で古い映画見るのも好きなので、なんか大事にしていきたいなと思った感じですね。その企画をやってみて。っていう感じでした。
ね、ありがとうございます。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いしま
お
す。
願いします。